さあ今週はローマの信徒への手紙第3章27節から31節を朗読したいと思います。では人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか。そうではない、信仰の法則によってです。なぜなら私たちは、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると考えるからです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもないのですか。そうです、異邦人の神でもあります。実に神は唯一だからです。この神は割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものをも信仰によって義としてくださるのです。それでは私たちは信仰によって律法を無にするのか。決してそうではない、むしろ律法を確立するのです。以上です。私たちは先々週からですね、このローマの信徒への手紙の本論の第2部にあたるですね、第3章の21節からの箇所を学んでいます。今日でまあ3回目ということになりますけど、ここでパウロは神様は新しいことを行われたのだって言ってるんですね。今や一つの救いの道が開かれたんだってまあ宣言したんですね。それは何かというと、イエス・キリストを信ずる信仰を通して与えられる神の義だということですよね。これは皆さんもう覚えられたと思うんですけど、この神の義は神の恵みにより無償で与えられますってパウロは言いましたね。無償で、これ前回やったところですね。じゃあこの神の義はどのようにして成し遂げられたのか。パウロは言いました。ただキリストイエスによる贖いの技を通してってね。そしてさらにこう言ってます。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償うものとなさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。まあ、すみません、これは主婦に書いてなかったですね。今27節から読みましたけど、その前の箇所、26節までの箇所に書かれてあることですね。で、今週の箇所はそれに続くこの27節からの部分ということになるんですけど、ここではパウロはもう読んでお分かりのように、いくつかこう質問を投げかけてね、でそれに自ら答えるという形で論を進めているんですね。というと皆さん、ちょっと記憶力のいい方はあれと思う人もいるんじゃないかな、いないかなと思いますけど、実はこの3章の中で、自分で問いかけて自分で答えるっていうのをパウロはもうすでにやってるんですよね。夜と呼ばれてる部分だったんですけど、もうそこでね、ユダヤ人に対して言ったりとですね、そういうところありましたよね。例えば一節で言うと、ではユダヤ人の優れた点は何か、割礼の利益は何かって問いかけてますよね。さらに3節のところでは、それは一体どういうことか、彼らの中に不誠実な者たちがいたにせよ、その不誠実のせいで神の誠実が無にされるとでも言うのですかと、まあ、問いかけて自分で答える、まあ、そういう論の進め方をしているということですね。これは、まあ、以前にも説明したと思うんですが、この手紙を読む人たちの中に、多分それは多くの場合ユダヤ人がこう意識されてたと思うんですけど、この手紙を読む人たちの中にね、もしかしたらこういう疑問が、湧いてくるかもしれないと、パウロが前もってあらかじめね、それをこうなんかこう推論してね、それにその疑問に前もってあらかじめ答えようとしたっていうことなんですね。これ読むときっとこういう疑問が浮かるだろうなって、うん、まあ、それほどパウロは丁寧に、あるいはこう、うん、慎重にね、この手紙を書いてるってことなんですが、なんでそんなに慎重かっていうと、実際にそういう問題をパウロはいっぱい見聞きしていたね、違いない。伝道者で、ね、世界中を、まあね、こう行きながら福音を伝えたわけですが、そんな時にいろんな疑問がぶつかってくるわけですね。そうやって、ああ、人間っていうのは人々っていうのはこういう疑問を持つものだっていうことを体験していた。しかもそういう疑問や過ちに陥ってしまう現実っていうものが、多くの人々の中にあった。だからこそパウロは丁寧にこのことを前もって自分で問いかけておいて自分で答えるっていうやり方でね、書いているに違いないと思うんですね。その自問自答の一つが、 27と28節なんですね。実は今日はこの27と28節のこの一つの問いかけと答えに目を留めてみたいと思うんですけど、もう一度読みます。27、28、では人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか。行いの法則によるのか。そうではない。信仰の法則によってです。なぜなら私たちは人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると考えるからです、ね、ここではキリストの血による神の救いの道はいかなる誇りをも抱く余地も残さない、ね、誇ることはもう取り除けられたと言われてますね。ここでいう誇りっていうのは、まあ、もっと平たい言葉では得意満面になるというのはそういう意味での誇りですね、まあ、誇りにもいい誇りがあるじゃないですか。健全な誇りとやっぱり不健全な誇りってあるわけで、ここで言うのは不健全な意味ですね。得意になっちゃうという意味での誇りですけど、信仰による救いということにおいて神様の前でも人の前でも私たちは得意にできるようなものは何一つないよってことですね。そういう意味で誇ることができるものは何一つない。それが信仰の法則である。わかりますか皆さん。これ裏を返すともっとわかりやすいですね。私たちは誰一人律法の命じる掟をすべて守り行い一度も落ち度なく全うするということはできないんだってことです。完璧にね、律法を守り通す生涯を送ることができるような人間は誰一人いない。そういう意味で人間はみんな罪のもとにある、罪に支配されているんだ、罪人なんだって、まあ、パウロは語ってきたわけですよね。それを裏返せば信仰の法則の前に私たちは誰一人自分を誇ることはできない。そうですね、私たちが頑張ってねそれを得たってことだったら頑張りましたって誇れるんですけど、頑張って得たものじゃないですからね、誰も誇れないということですよね。それゆえ信仰によって救われることにおいては人の誇りっていうのは一切取り除けられている。神の義っていうのはただただイエス様を信じることによってのみ与えられる、それ以外に道はないんだってことですね。パウロはエフェソの手紙の中でこう言ってます、今日の中に入ってますね。エフェソの、2章の8節9節これ一緒に読んでみましょうか。はい。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。明確に書いてますよね。誰も誇ることがない、まあ、皆さんもご存知のようにユダヤ人っていうのは非常に誇り高い民族なんですね。自分たちは神に選ばれた民であり、神の教えである律法が与えられており、神のための印である割礼を受けているって誇っていた。しかも彼らは律法を自分勝手に解釈してですね、自分は律法を守ってるね、自分たちは神の前に正しく生きていると誇っていたんですね。それゆえユダヤ人は神様に選ばれていない異邦人、私たちも入るんですけど、異邦人を軽蔑していた、汚れた民としてね、汚れるという理由から異邦人とは食事も共にしない、徹底してますよね。親しい交わりをしないってことですよね。そればかりか実はユダヤ人は同じユダヤ人の中でも、例えば律法学者やファリサイ人と言われる人たちは自分たちは律法をちゃんと学んで知っている、しかも守っている、そういう意味で自分たちは正しく生きているけれども、律法をよく知らないし守ってもいない一般庶民はね、汚れているんだって言って、同じユダヤ人同士でもお互いにこう、軽蔑し合うようなですね、そういうことがあったということもはっきり示されているんですね。イエス様はそんな現実をですね、一つの例え話の中で語っています。ルカによる福音書の18章の9から12、自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してもイエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。皆さん分かりますね。これが当時の宗教家たちの現実だったってことですね。イエス様はこれ、 嘘をついてるわけじゃなくて、そういう現実があった。まあ、なんとも悲しいというか恐ろしい現実ですよね。さすがにこれ心の中で祈った、大きな声では祈れなかったんでしょうね心の中で祈ったって書いてますけど、そう思ってたってことですよね。心の中でね、私は正しく生きてる、この隣にいるね朝鮮人のようなやつとは違うっていう、そういう思いはを感じていた。皆さんこれね、宗教信仰の世界にあるんですよ、これが。しかも祈りにおいてこういうことがある。この現実は私たちは決してね、人ごとに済ませられない部分があると思うんですよね。私たちにだってこういうことが起こる可能性、危険性はある。例えばクリスチャンになってもなかなかこの世的なその価値観とこう変えられていかないとね、私たちの内側の価値観が変えられないと、神の国、天の国とこの世のダブルスタンダードで生きてしまうということもあり得るわけですよね。一方で主の前に祈りながら、他方ではこの世的な感覚で自分を誇ったり人を軽蔑したり、そういうことをクリスチャンであってもやってしまう危険がある。さらにはこういうこともあります。これはクリスチャンが陥りがちな一つの過ちとしてある人が言ってますけども、それは自分の信仰を誇るというおごりがあるんじゃないだろうか。私はイエス様を信じた、でもあの人は信じてないってね、そんなところから始まってね、自分の信仰を誇る。これはね、一つに言えば信仰によって義とされるということの意味をきちんと理解していないところから生まれる問題と言ってもいいかもしれませんね。信仰によって、これ前回やったところですけどね、信仰によってっていう言葉をどこかでね、信仰のおかげでって考えてる。自分が信じることで、信じることで神様が義としてくださったんだって考える。わかりますか？自分の信じるっていうことが一つの立法になってるわけですね、行いになってるわけですね。わかりますか？でも聖書のどこにもね、信仰のおかげで義とされるなんてことは書いてないわけです。私たちが義とされるのは何によってですか？信仰によってなんですけど、私たちが義とされるのは何によって義とされることができる？十字架の技ですよね。キリストの贖いの御業によってなんですよ。それによって初めて私たちは義とされるんです。わかりますか？それがあったから義とされるんであって、信仰はじゃあ何かって言ったら、それをただいただくっていうことなんです。信仰って、ああそうですか、素晴らしいです、ありがとうございますって言っていただくこと、それが信仰なんですよね。ある人はこれをただそれを神の義をいただく器にしか過ぎないとかね、いろんな言い方しますけど、それを知って感謝してそれをいただく、それが信仰っていう、ただいただくだけのことですから、それを誇ることは何もできませんよね。義は神様からの一方的な恵みによる賜物なんです、贈り物なんです。私たちはそれをただ噛んでありがとうございますと言っていただくことしかできないし、いただくだけでよいっていうこと、それが信仰であって、その信仰を私たちは誇ることは全くできない。私たちが義とされるのは全くイエス・キリストの贖いの技によってだ、それははっきり言われているところですね。そこを勘違いしてしまうと、私は信仰を持ってますってどこかでね、信仰そのものを、一つの行いのように誇ってしまう、そういう過ちに陥る危険もあるということですね。信仰は主イエスキリストとその義に私たちを結びつける通り道です。神の義こそが信仰によって、信仰を通して私たちを救うということですね。ただこのことを確認した上で、もう一つのことを今日ぜひ皆さんと一緒に確認しておきたいんですが、それはヤコブの手紙の2章の24節っていうところなんです。ここにこう書いてますね。これであなた方も分かるように、人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるのではありません。どうですか皆さん、あれって思いますよね、普通ね。これって一体どういうことだろうかと、ヤコブとパウロは仲が悪かったんだろうかとかヤコブとパウロはもうまるでね、違ったことを言っているんじゃないだろうか、そういう意味で聖書は矛盾したことを教えてるんだろうかと、あっとこっちでね、そう考えられても不思議のないところですね。これは重要な実は問題でして、 あのマルチン・ルーター、毎回話最近出てますけど、宗教改革を起こしたマルチン・ルーターでさえですね、この罠に引っかかってね、ヤコブの手紙を藁の手紙、藁の書って読んだんですよ。藁のように価値のない軽い薄っぺらなものだって読んじゃ言っちゃったんですよね。これはルターの明らかな間違いです。これはルターだから何も間違いないか、そんなことないですね。ルターは信仰によってのみ義とされるっていう真理を発見して、その喜びと力にあふれてね、宗教改革を起こしていったわけですけど、あまりにもその喜びと確信が強かったために、思わずそれと違うことを言ってるヤコブの手紙をですね、藁の書と言ってしまった、ついつい口が滑っちゃったみたいなね、そういうところだと思いますよね。そう言われてます、実際ね。パウロとヤコブは決してお互いに矛盾したことを教えたのではもちろんありません。それぞれ信仰というもののこう別の面に光を当ててね、別の面から信仰を教えている、そう考えることが正しい受け止め方ですね。パウロは罪のもとにある人間が義とされるのは律法を守り行うというその行いによっては全く不可能であって、ただイエス・キリストを信ずる信仰によってのみ義とされるんだということを語ってるわけですね。まあ、これはもう今学んでますから皆さんよく分かってると思います。一方ヤコブはその信仰を持って生きるってどういうことかということもここで問題にして、この手紙の中でね、信仰を持って生きるってどういうことか、実はその背景には、まあ、言うなれば安直な信仰主義とも呼べるそういう問題があったんですね。安直な信仰主義、具体的には信仰さえあれば何しても大丈夫、問題ないんだ、何をしようが何をしまいが、つまいが信仰さえあればいいんだと考える人たちが当時いたということですよね。ヤコブはそういう人々についてこう書いています。ヤコブの手紙2章の15から17、もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなくその日の食べ物にもこと書いているとき、あなた方の誰かが彼らに安心していきなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものです。非常に具体的な話ですよね。食べるに困っている人を見てね、安心しなさい、ね、思いっきり食べなさいって言って何にもしないとすれば、どんなにその言葉が温かい言葉でもお腹が空いている人にとって何の価値もない、何の意味もないですよね。無意味ですよね。いや、言われるだけ腹が立つというか虚しくなりますよね。でも信仰もそれと同じだって言ってるんです。これ一つの例えですね。信仰もそれと同じで、行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものだって言うんですね。裏を返せば信仰って行いが伴うものなんだ本来っていうことですね。口先だけの言葉や信仰には何の価値もない。本当に助けたいならば何か言うだけじゃなくて、言うこともいいんですけど、言うだけじゃなくて何かを行う必要がある、それが信仰だ。さあ、この辺をちゃんとしっかりね確認しておきたいんですが、実は信仰っていうものの中身を分解すると3つの要素があると言います。3つの面ですね。信仰とはまず第一に聖書の教えを正しく理解することですね。まあ、知的な認識です。知的認識が必要ですね。まず知らなきゃ信仰もない、何もないですからね。知るってこと、正しく知る、それが第一歩。第二に、その知ったものを信じて受け入れる、いいですか。あ、その通りですと同意することです。これは知的同意と言いますね。知ったけど、ああそういうふうに聖書は教えてるんですね、あでも認めませんってことってあるわけですよね。でも信じませんってこともあるわけですよね。だから正しく理解した上でそれをその通りだって同意することが必要ですね。これが二つ目です。でもさらに信仰にはもう一つが、ここが大事なんですけど、その知って同意したそのことにおいて、第三に、そのことに自分をかけること、あるいは委ねること、いいですか。知ったその真理、同意した真理に自分を委ねる、別の言い方すればその教えに従うということです。服従ということです。そこまであって初めて本当の意味での信仰だということですよね。だから信仰さえあれば 何をしてもしなくても問題ないっていう考え方は、信仰の教えを理解しそれに同意はするけど、その教えに自分を委ねていない、従っていないっていう過ちに陥っていることですね。わかりますか。それは聖書の教える信仰じゃない。だからヤコブはさらにこう言ってますね。2章の19節っていうところ見てくださいね。あなたは神は唯一だと信じている。結構なことだ。悪霊どももそう信じておののいています。ものすごい皮肉ですねこれね。悪霊だって神が唯一で、イエスが神の子だってこと知ってるよって、認めてるよって、知って同意もしてるけど、悪霊は決してイエス様に、神様に従うことはないわけですよね、うん、知って同意してるまでは悪霊だって一緒なんだよってことですね。でも従わなければ、それは何の意味もない、価値もないんだってことですね。神様を愛することも礼拝することもしていない、それには何の意味もない、価値もない。悪霊でさえ神はお一人だって信じている。しかしヤコブがここで問題にしている人たちは、いやいや信仰さえあればいいんだってね、そうやって全く従うことをせずに自堕落な自分勝手な生活を続けていた、そういう現実があったっていうことですよね。でもそれは本当の信仰ではないんだ。こういう意味でパウロとヤコブは決して矛盾したことを言ってるんじゃないんですね。二人は同じ一つの信仰について語っていますが、異なる角度から眺めている。そしてキリストを信ずる信仰における大切な二つの側面をそれぞれの視点から、教えているっていうことですよね。これ結構以前のアンケートですけど、あるアンケートで日本人の多くがですね、もしあなたが信仰を持つとしたら、どの信仰、何教を選べますかってねそういうアンケートを取ったら、一番多かったのがキリスト教を選んだ人だったんですね。もし持つとしたらキリスト教を選べます。相当のパーセントでキリスト教を選ぶ人が多かったみたいですねこれはキリスト教にいいイメージを持ってるし、ある種ある意味でのある程度の理解と信頼を持ってるってことですよね。そうじゃなきゃ選ばないですよからね、まあ、しかしそれは信仰じゃないわけです。だって実際には日本にはクリスチャンになる人が100人に1人ですからね、 1% でしかないわけで、確かあのアンケートだと 40% か 50% ぐらい、もっと言ってたかな、なんかすごい数がキリスト教を選ぶんですよね、アンケートだとね。でも実際には100人に1人しか選んでない。これ要するに、ただその教えに、良い教えとして認めるだけでは何の意味、なんか信仰ではないっていうこと。私たちが何かを信じるっていうことは、皆さん、何かを本当に信じるっていうことは、必ずそれに伴った行動が生まれます。これ以前にもお話したこともあるかもしれませんけど、例えば今日皆さんこの礼拝に来るのに、今日は本当に礼拝あるかなってね、時々グレッシャプラ礼拝休んじゃうことあるから危ないなって考えた人はおそらく一人もいないと思うんですよ。いないですよね。っていうのは、誰も僕に今日ありますかって聞いてきた人は一人もいなかったんで、間違いなくあると、うん、ありますけどちょっと遅刻しますっていう連絡がありましたけどね、それあるということが前提になってるわけですよね。信じるってこういうことなんですね。もし皆さんが疑ってたらどうですか。必ず確認しますよね。今日ありますかって確認してから来ますよね。っていうのは信じて、まあ、鼻から信じてるってことですね。これあらゆることに言えるんで、皆さんが座ってる椅子だって、この椅子危ないなって疑ったら、そんな安心して座ってられないわけで、この椅子は安心だっていうどっかに信頼があるんですよ、前提としてね。無意識 の, 信頼ですけど、だから安心してドカって座れるわけで、もしこれ危ないなってね、足がちょっと危ういなと思ったら確かめてから座りますよね、うん、全て人間って本当の意味で信じるってことは安心してるんです。どこかに信じていない心があれば、不安や恐れがあって行動に移れないんですね。信仰ってそういうものなんです。そんな難しい話じゃないんです。誰にでも信仰はあるんです。ただ神の福音、教えにその信仰を置いてないというだけですよね。そこに置けば当然それにふさわしい行動も私たちには生まれてくる。生まれていないとすれば、私たちの信仰が まだまだ本当の信仰になっていない。もちろん信仰に成長がありますから、私たちの信仰が全くダメだってことじゃないかもしれませんが、もっともっと私たちは知ることを通して、あるいは体験することを通して信頼を深めていく、従うということを学び取っていくことがとても大事だろうと思うんですね。いずれにしてもイエス・キリストを信じるということも同じであって、知的な理解と同意に加えて従うということが伴うものなんだ、それが本当の信仰なんだということ。このようにパウロとヤコブは同じ一つの信仰について語っているわけですが、ですから私たちはパウロとヤコブのと共にね、こういうことができる。人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によるってね、これはっきりと宣言することができる。と同時に行いを伴わない信仰は死んだものなんだ、本当の信仰ではないということも言うことができる。この2つの調和をしっかりと私たちは、知っておく必要がある。さっきも言いましたが、片方に偏るのが私たち人間 の欠点なんですよね、一面の真理はある、でもそこだけに偏ってしまうと、もう一面が失われてしまうと非常に何かな、まずいものになってしまう、そういう危険があるということですね。聖書の中にもそういう両面があって、それをちゃんとバランスよく学んでしっかりと理解しておくことがとても大事だということですね。パウロはこの箇所で、人の誇りはどこにあるのか、それは取り除かれましたと宣言しました。ここにも一つの極端があって、クリスチャンというのは何者も誇っちゃいけないんだ、誇りを持っちゃいけないのだって教えてるのかというとちょっと違うんですね。これはあくまで救われること、義とされるということにおいて、私たちには全く誇るべきものは何もないと、得意になれるようなものは何もないと言っているんであって、人生生きるにおいて 何一つ誇りも持たないでいい、持っちゃいけないっていう、そういうことではないということですね。というのは、人間というのはやっぱり何かを正しい意味で誇るってことは大事なんですよね。自分が誇れない、何一つ誇るものがないとしたら、それは惨めな人生を生きるしかないと言ってもいいかもしれませんね。もちろん誇りには傲慢に陥る危険もあるわけですよ。でもだからといって全ての誇りが一切必要ないかというと、そうじゃない。やっぱり人間って誇り高く生きるってことが必要なんですよね。そういう誇りを持つってこともとても大事なんですよね。そういう意味では決して聖書は人間の全ての誇りをこうぶち壊してね、めちゃくちゃに粉々にしてしまおうとしているわけではないということですね。言うなれば、私たちが生きるために、健全に生きるために、健全な誇りを聖書は教えている。しつこく言いますが、健全でない誇りっていうのもあって、傲慢に至らせてしまうこともありますから、それちゃんと見分けていくことがとても大事なんですね。じゃあ聖書は健全な誇りって何だと教えてるんだろうか。最後に見て終わりたいと思いますが、パウロはこのように告白しています。コリントの信徒の手紙第2ですね、10章の17節、一緒に読みましょうか。短いですね、はい。誇る者は主を誇る。まず主を誇るっていうことですね。イエス様を誇りとして生きる、自分を誇るんじゃないんですね。自分を救ってくださったキリストを信頼し、キリストに感謝し、キリストを誇りとして生きるっていうことですね。それが健全な自分を、生かす健全な誇りだっていうことでしょうね。そしてもう一つ、同じ第二コリントの12章の5節でパウロはこう言ってます。これも一緒に読んでみましょうか。はい。このような人のことを私は誇りましょう。しかし自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。自分自身については弱さ以外には誇るものはありません。むしろ自分の弱さを誇りましょうってパウロは言ってるんですね。主を誇る誇り、自分の弱さを誇る誇り、それは私たちを健全に生かす、そういう力になる。自分は弱い時にこそキリストの力が現れるってパウロは言いましたよね。そういう信仰を持つということですね。12章の9節を最後に一緒に読んでみましょうか。これも読みましょうか。はい。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。 だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。このような誇りを持ってキリストと共に生きるものでありたいと思います。お祈りします。仰ぎ願くは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。